おはようございます。はじめにちょっとした CM したいと思いますけれども、4月入ってから、2時半、日曜日の2時半、毎週、2週間ぐらい続くのかな、この、授業があるんですけれども、特にこういうタイプの人はいいんじゃないかなと思うんですけれども、たまにこういうような話あるんですよ。誰かが KBF に来てて、そしてなんか英語が苦手でちょっとプレッシャーなんだけどとか、なんかそういう声で、挨拶してくれるんだけれども、5年ぐらい経っていくと、また同じ人が現れて、ちょっとロブさんね、全然英語を勉強するつもりなかったけど、だんだん分かってきたって、いつ間にか、何回も何回も自分の、携帯とかメッセージを聞いてて、だんだん英語に慣れてしまって、分かってきたって、だいぶ分かるよって、始まった頃はもうほとんど分かんなかったのに、今、6割とかなんかそういう人もいるんですね。そういうタイプの人は特にいいんじゃないかなと思うんですけれども、2時半から、その日の4時の礼拝のメッセージを、テキストとして、そしてこれからどういうメッセージ出るのか、英語でどういう単語が出るのかとか、どういう文章が可能なのかとか、そのような、授業なんですね。ですから、このレッスンを受けた人たちはひょっとしてこの4時入った時に自信を持って、そう次はな、この単語も出ると思うしとか、そのような勉強を毎週できるんじゃないかなと思ってますので、また興味ある方ぜひスタッフの方でも話声かけて、そして考えてみてください。聴講生も OK みたいですので、またそういう方でも考えてみてください。そして今日の御言葉は来週の復活の日とちょっと関係しているような御言葉なんですけれども、ヨハネ11章1節から44節、読んでください。
さて、ヨハネ、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマリタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。 そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の髪は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
OK、 ありがとう。これも何回も何回も経験したんですけれども、誰かが精神的に潰れてしまって、精神病院に入院してしまって、そして面会のために私がその病院に行って、それでよくあるようなパターンなんですけれども、入っていくと、まず、会う前にちょっと先生が話がありますので、ちょっとこちらへどうぞということで、それで先生が出てきて、実は誰々さんがね、今はこれを見てくださいって、そしてね、その方の、精神的な状態を説明するために、前の日その入院している方の 描いた絵を見せるの。そしてこの絵を見てくださいって、これは誰々さんが昨日描いた絵なんですけれども、私が先生としてお願いしたのは自分の家を描いてください、そして自分の自分のことも自分の絵も、家の横に描いてくださいとか、そういうものを頼まれるんですね。そして本当に本当にもう潰れてしまって、自己価値がもう完全に落ちてしまって、もう自分がダメなやつだとか思っている、苦しんで思っている方っていうのはどういう絵描くかっていうと、例えば自分の家を描くと、クレヨンいろんな色があるのに黒で描くの自分の家。そして今度は自分の絵を描くとアリの存在になってるの、ちっちゃな。そして今度は退院の方に向かっていくと、先生はまた描いて描いてって言って、自信が少しでも癒されてきたらね、自分の絵が大きくなってるの。大きな白い紙の、始まった頃はこの辺で小さく自分を考えてたんだけど、だんだん心が癒されてくると、だんだん描いてる絵が大きくなってくるんですね。こっから学べるのは、人間が失敗すると、大きな問題に関わると、自動的に反応してしまうのは、小さめに考える、小さく考えよう、もう自分を守ろう。ですから例えば教会になんか人間関係の問題あったら、もう当分行かないわとか、家にじっとしてるわとか、自分の部屋に閉じ込むっていう、そのような方向に行ってしまうんですね。そけれども、そうやってしまうと余計どんどんどんどんダメになってくるんですね。けどそれは人間の、ね、生まれつきの、もう心で、思う通りにいけなかったら、失敗してしまったら小さく考えてしまうっていうようなことなんですね。それで今日読んだラザレの話なんですけれども、ラザレ、マリア、マルタがもう3人兄弟で、もうイエス様とめちゃめちゃもう仲良かったんだよね。もうまあ特別扱いと言えるかな。他の人たちも、他の人も見てたら、特にこの家族が大事だなって、ええなっていうような、多くの人思ったんじゃないかなと思うんですね。あの家族は特別に恵まれてるなと思って。それでラザレが結局病気してしまったから、もう単純に考えたんだよね。ラザレちょっとした病気になったから、もうイエス様って来てねっていう感じで、ちょっと調子悪いからお願いやから、ちょっと祈ってくれるかっていうことで、イエス様が来て手を置いて、イエスキリストの皆、まあ、自分の名前言わなくてもいいんだけど、とにかくね、祈るとね、ポーンって治って、それでハッピーハッピーっていうことなんだけど、ですからそれを期待してたんですよ、マリア、マルタね。問題があるから、もう淡々とイエス様が来て単純に治してくれるって、それでお話が終わりっていうようなことで、けれども、読んでも読んでも読んでも来ない。そして小さな病気がだんだんだんだん大きな病気になってしまって、そしてもうとうとう、あんなもう特別扱いな、もう親友の家族が結局なんかほったらかしされたような感じで、結局死んじゃったんだよね、ラザレが。そして多分もう結構ね、マリア、マルタショック受けて、裏切られたとか、なんやこれと、もうすごい不満があったんじゃないかなと思うんですね。そしてもうなんかイエス様来ても、もう冷たくしようとか、もう知らん顔しようとか、そういうような気持ちもあったんじゃないかなと思うんですけれども、その後にびっくりする、3日目びっくりするような奇跡があって、よみがえったんだよ、立ち直ったんですね。もう死からよみがえられたんですね。そしてこの話から分かるのは、人間の考え方は 問題関わった時に小さく考えるの。小さく何もしないことにしようとか小さく考えるんですね。けれども神様は問題が来た時に逆なんです。大きく考えるの。それが神様の性格なんですね。問題関わった時に小さく小さく考えるのか、それか神様と同じように問題来た時に大きく考えるのかって、これがすごく大事なポイントなんですね。特に今の時代、どんどんどんどんいろんなもの変わっていってるんですけれども、自分の人間らしく問題にぶつかった時に小さく考えるのか、それか神様の性格と合わせて大きく考えるのかっていうの、これがすごい大事なポイントなんですね。そして聖書を見ると、もう始まりから創世記からもうずっと同じことなんですけれども、例えばね、イエス様がもう伝道始まったばっかりで、結婚式の披露宴、そして結婚式の披露宴でワインが切れたんですね。そしてその文化ではワインが切れるっていうのはこの先の結婚も祝福が切れるっていうようなニュアンスがあったわけだから、もうパニックしてたんだよね。どうしようどうしよう、ワインが足りない足りないって。そしてみんな小さく考えてたんだよね。そしてイエス様のお母さんも多分ね、なんかイエス様やったら、もう顔が広いから、誰かの紹介で、どっかの店の人から、あと余ってる瓶が4つぐらいあるからとか、なんかそういうような人間らしく考えてた人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様は大きく考えてた。器持ってこいって。そしてちょっとその器 の大きさ見たんだけどね、でかー、もうすごいんですよ。僕はちょっと入れないけどね、小さい人だったら入れる具合、もうお風呂が入れるできるような、こんなでかいもん、それをバンバンバンバン持ってきてもらって、それで今度水を入れなさいって、その水を入れるのもね、相当の時間かかったと思うよ。それだけでもうかなり時間かかって、そしてそれが結局奇跡的にイエス様の祝福によってワインになったんですね。そしてそれが安いようなワインではなくて高いワインになったんですね。それで神様の考え方を分かるんです。問題ぶつかった時に神様の性格は大きく考えるの。毎回ね、ペテロがね、釣りしてて、ルーカの5章の方にあるんだけれどもね、釣りをやってて、釣れなかったんですよ。そしてイエス様現れてね、どうしたんっていう感じで、釣れましたか、もう本当にって、まあ、釣れなかったんよ、もう一晩中もうやっててとか言ってて、それであっちやってみたらって、それで結局人間らしく考えると、よかったね、あっち釣りしてみたら3匹釣れましたとか、けど結局船溺れそう、もう沈みそうなとこまで行ったんですね。もう一つ、嵐の時もね、イエス様船の中に寝てんのよ。そしてもうみんなバケツで一生懸命ね、もうこれ沈むと思って、でイエス様もうボケだもん、はぁって寝てて、もうみんな腹立ってきてね、もう私たち死んでもいいと思ってんのかとか、もうイライラしてきてね。そしてね、人間らしく考えたらね、起きろ、ほらバケツ一個取って手伝ってよって、あ、ごめんごめん、分かった、そしてもうせーのせーのって、人間らしく考えるとそうなんだけど、神様の性格が違うんだよね。空に向けて嵐を止めた。うわ、それが神様のやり方、神様の考え方なんですね。この話もあるんですけれども、5000人の人たち、男性の方、また家族もいたので1万人超える、食べ物がない、弟子たちが小さく考えている、 ちょっと計算してみて、みんなお腹空いてる、どうしようどうしようどうしようって、でお弁当買ったらこのぐらいのお金するしとか、あの小さく考えて、そしてなんかないかなと思ったら、この坊やが弁当1個あるんだけれどもね、それじゃ何もならないよなとか小さく考えてるんだよね。けれどもイエス様は天に向けて大きく考えてるの、大きく考えてるんですね。あのそしてそのお弁当を分けて全員食べて、そして全員食べれた、ギリギリセーフじゃなくて余ってたって書いてあるんです。これが私たちの神様なんです。それなんですよ。あのラザレもね、もうただね風邪ひいたから祈ってあげるんじゃなくて、もう死んだ後によみがえる、それが神様の性格。そして私たちこれから決めないといけないのは、本当に全日本何千人を救われてほしい、大勢の人入ってほしいんだったら、私たち変わらないといけないの。新しい人入ってきた時に、もう人が増えたからもう私 KBB やめたわとか、そういうことするのか、それかもうちょっと大きく神様の性格に合わせて大きく考えるのか、これがすっごく大事なあのポイントなんですね。そして私たちのこれからの生活もそれも大切じゃないかなと思うんですね。今日本は不景気なんです。もうどんどんどんどんどんどんね、保証がないのにね、あの1万円札吸ってるんですよ。そしてそれでマイナス利子も出てるんですね。もうどんどんやばい状態なんですね。その状態の中ではもうめちゃくちゃになる人は小さく考える人、もうダメなんだって、もうダメなんだ、じゃあ今日はね梅干し1個とご飯食べようとか、そういう小さく考える人は大変なこと考えるんだよね、なるんですね。けれども大きく考える人、神様のと同じチャンネルに入って、これはチャンスと思って、神様どんなにすごいことができるんやろうかって、それに合わせていく人はね、ものすごい人生は意味のある、もうワクワクするような楽しいような人生になるんですね。皆様どうですか？小さく考える人ですか？それでいいんですか？それが大きく考える人なのか決めてください。これからいろんなこと起きます。どっちにするのか、小さく小さくするのか、それか神様の考え方を受け取って、失敗が来た時に、問題が来た時に、もうちょっと、じゃあ神様あなたの大きなビジョンは何ですか、あなたの大きな考え方は、どういうものなのでしょうかって、これ非常に大事なんですね。 KBF というのは昔はね、ここではなくてね、小さな部屋を私学会館という元町で借りてて、そしてね、毎週別な部屋になってたんです。ある週は広すぎるような部屋が取ってしまって、なんか寂しいような気持ちで、そして抽選やったので、次の週はもうぎゅうぎゅうでちっちゃな部屋にもうみんな入っていくとか、ああいうような教会だったんですね。そして、まあ、もう正直に言うと私もそうだったんですけれども、もうなんかあの場所にしがみついてたんだよね。これがなかったらどうしようって、もうこれがなかったらどうしようって思ってて、とうとうある日、毎月1日かな、朝早く行って、みんなその抽選のために待ってるんだよね。で僕がそこ行って待ってたらね、担当の人が出てきて、KBF さんたちには部屋あげませんって、なんで どうしてって、うるさいから、もうあの音楽がもうもういろいろ言いたい、なんて言うと、もういろんな言い返したいなと思ったんですね。なぜ言うとね、あそこでね演歌の大会とかね、もう聞いたことあんのに、 なんで演歌が OK でもう賛美がダメなのいろいろ言いたいけどね、もうその気持ちを飲み込んで、ああ分かりましたってもう焦って、もうどうしようと思って、けどそれがダメになったからここに来れた、何倍もいいとこに与えられたんですね。これも経験、皆さんも経験したんじゃないかなと思うんですけれども、ある時私たちがクリスマス の, あの礼拝はこの日にやるということを決まってたら、結局2回を使えなかったの、あの週なんか別のイベントが入ってて困ってしまって、そして2回は170人ぐらいになるともういっぱいいっぱいなんだよね。そしてそこも使えないからどうしようって、小さな考え方は、じゃあもうクリスマス、みんなの家でやりませんかとか、なんかね、その週はじゃあ小さくやりましょうかとか、けれども結局北の工房借りて、そして結局計算してみたらだいたい350人が来たんだよね。2倍あったの。神様の考え方は、問題が来た時にまず小さく考えるんではなくて大きく考えるっていう、それが神様のやり方なんですね。そして神様からちょっと離れた人たちっていうのはね、逆なの、小さく考える、何でも小さく考えるって、そういう性格に入ってるんですね。ですから私たちこれから本当にどっちにするのかっていうのをすごく大事なんですよ。問題来た時に小さくしようとするとこれからも大変な人生になってくると思う。それか問題が来た時に大きな心で、神様あなたのもっと大きなプランは何ですかっていうことで、そして神様は問題使うのは大好きなんです。祝福も使うんですけれども、神様の導きっていうのはみんな神様の導き知りたい知りたいって言うんだけれどもね、本当のこと言うと半分以上の場合は問題があったから導かれたっていうのが多いんですよ。いろいろ悩みがあったから、イエス様を信じるようになった方を手を挙げてください。全て順調だからどうしようかな、暇やな、教会行ってみようって、そうあんまりいないのよ、そういうのは。もうあんまりにも恵まれてからどうしようって、ちょっと日曜日もうやることないからちょっと教会どんなもんか行ってみようって、それで救われたってあんまり聞いたことないんですね。なんか離婚だったのか、精神的に潰れたのか、もうクビにされたのか、もう大変な家族に入ってたのか、何かそういう問題によって神様大きなことを考えてるんですね。そして問題通して私たちは将来の大きなことを準備させてくれてるんだよね。この場合はね、これ面白いなと思うのは、ラザレが復活したでしょ、その少し後に誰が死んじゃったんですか。イエス様が死んじゃったんだよね。3日目蘇ったのはイエス様なんだよね。この3人がね、もうベテランなのよ、それが起きた時に。おー、ね、イエス様死んじゃったんだって悲しかったと思うよ。けどうちのラザレも死んだからなって、3日目どうなるんやろうかって、結局ね、他の人絶望じゃなくてそこまで行ってなかったんじゃないかなと思うんだよね。なぜ言うと、いろいろ準備されてたんですよ、体験によってって。ですから私たちも問題が来た時に、試練が来た時に、大変なことになった時に、もう神様に見捨てられたんではなくて準備されてるんだって、なんかこれ通して私が強くなって、そしてそれをその経験を使ってもっと大きなプランがあるんだって、それは正しい考え方じゃないかなと思うんですね。皆様どうですか。問題にぶつかった時にどっち方面ですか。精神病院のような人たちと同じように小さく書くの、小さく考えるの、それか神様を信じて 大きなことを教えてください、あなたの大きなビジョンは何ですかって、私はこれでいいと思ったんだけどうまくいかなかったので、あなたのもっと大きなプランは何ですかっていうのは、この考え方は私たちが習慣として学ぶべきだと思うんですね。本当にこれが大切なんですね。小さく小さく考えるんではなくて、もう復活、もうイエス様が生きてるんやったら私の人生の中にどういう復活ができるんやろうかって大きく考える必要があると思うんですね。そしてその小さな考え方、自分の人格に染み込んでるんだったら、おすすめはまずね、習慣として問題関わった時に、ぶつかった時に、神様、あなたの私のやろうとしてたものは小さすぎたのかなって、そういう性格、問題が来た時、ね、だから誰が悪かったんとか、自分がダメなんだとか、そういうんではなくて、神様、私のプランが小さすぎたのでしょうかって教えてください、あなただったらどうするっていうようなことなんですね。ですから、自分の家族がめちゃくちゃやったら、イエス様が全てのことをできるんやったら、目つぶってて、イエス様やったら私のめちゃくちゃな家族が、みんな仲良くやっている、それだけではなくて、あの頑固な絶対変わりそうもないようなお父さんが心から賛美してることを想像してみよう、想像してみよう。人間やったら小さく考える、あの人は変わりやしないやっていうようなことを考えるけれども、イエス様、イエス、本当に神様の一人息子やったら大きく考えよ、自分のお母さんが今こうなんだけど、イエス様の力だったらどうなるやろうかって、そういう健康なファンタジーを考えるんですね。今ちょっと、ちっちゃなことなんだけど、ちょっと不思議なことを経験してるんです。私の犬が天国に行ったんです、1ヶ月ぐらい前に。フィンピー、白いちっちゃな丸チーズやったんだけど、とうとう寝てしまって起きなかったんだよね。そして、1個は人間の年だったら21歳やったんですよ。ですからワンちゃんの年だったらもう金さん銀さん抜かしてね、100歳超えてるワンちゃんだったんだよね。だからそれがすごい大きな恵みなんだけれども、もう大震災ちょっと後からいつもいたからね、彼はすごい可愛いとこあったんだけど、フィンピーは嫌なとこもあったので、フィンピーの嫌なとこはね、僕は庭に掃除してると、フィンピーが出てきて、そしてフィンピーが匂いでロブが一番よく歩くとこ探してんの。そしてロブの香りがこの辺が多いなと思ったら、今度はロブがあっち向いてやってるから、ロブ今ちょっと見てないから、ここでうんちしようってやるの、ね、そして一番僕通るとこやから、僕がもう大丈夫と思ってぐしゃって、うわーやったてしまったっていうことで、それは20年間やってきてんのよもうそしてやられたっていうことで、ほんで今度は次の日やったらまた出てきて気をつけようと思って、フィンピー何よって、何もやりはしないよ、何見てんのよって、またただね、日焼けしたかったからもう出てきたんだけど、何その顔、何もやりはしないよって、で僕は本当のかっていう感じで見てて、そして酔ってないでしょってなって、でまたねバッチリなタイミングでポトッとまたね、一番 それが20年間やってきてるわけなんですね。ですから今困ってるのはね、僕がもういないのよ、天国行ってんのよ、いないのよ けれども僕がそう掃除してる時にあの白いふわふわしたワンちゃんがいるんちゃうかっていうのは勝手に脳が想像してしまって幻として見てしまうの。けれども本当のこと言うと幻じゃないんです。フィンピーのお化けでもないの。何が染みついてるのはこのゲーム20年間やったわけだからそのイメージが染みついてるの。ですから今でもすごい不思議でもう庭出てくるとなんかあの風が吹いてきたらなんかフィンピ、あ、フィンピ、あ、いないんだ、もう心配なく好きなとこに歩けるわ、自由に開ける。けど結局どうしてそういう幻みたいなものを見えてるっていうと20年間そればっかり考えてるから、そればっかり考えてるから、それが僕の中の事実になってるんですね。ですから本当に奇跡が欲しかったら大きな夢を実現したら何が染みついてるのかってね、人間関係が悪くなるっていうこと、それを染みついてるんですかって、そういう映像がもう自分の中にももうあの自分の心の一部になってるのか、あの自分が苦しい形で死んでいくってそれをもうエピソードとして想像してるんですかって、そうするとねなるよ。もう一つのやり方はイエス様の目で見る、自分をイエス様の目で見る、自分の将来イエス様の目で見る、自分の仕事をイエス様の目で見る、それをずっともう毎日こうなんだって、それを目つぶってる時にこんないいことが起きるんだ、だってね私が小さく考えてない、大きく考えてる神様、大きな神やからこれができるはずなんだって、そうするとその方向に行くんですね。これが非常に大事なんです。自分の中に何を想像してるの、主人と喧嘩するのを想像してるんですかって、こう言ったらこう言ってやるとか、そうやったらこうやってやるとか、それやったら余計悪くなるだけなんですよ。もう何をそう考えてるのか、イエス様の目で見ているのか、それか誰でもあるような考え方で見ているのかって、これがすごく大事なポイントなんですね。あのイエス様の目で見るっていうのは大事なんですね。そうすると小さな考え方少しずつ自分の中に変えていけるんではないかなと思うんですね。あの2番目は自分の口から何を出てるのかって、ブツブツ不満批判、私一度も見たことないんですけど、いっぱいブツブツ、一番もういっぱい文句言ったからこんないいことができたんだって一度も見たことない、そういう悪事聞いたことない、もうブツブツ不満批判、それを言うと結局余計悪くなるだけなんですね。ですから自分の口癖は何なのかって、もう聖書に基づいたようなもんなのか、それかマイナスのもんなのかって、これすごく大事なポイントなんですね。今でも僕ちょっともう困ってるのはね、もう今でもまだちょっと治らないんだけどね、子供の時からもうテレビが大好きで、そしてけれどももう私もテレビやめてから8年ぐらいうちにテレビないんですよ。けれどもちっちゃい時もう急ぎ家に帰ってきてテレビをパンってつけて、横浜でつけてね、そして帰った時に特に小学校の時に帰った時にね CM があってね、この CM がいつもあったんだよね。3時のおやつは文明堂、ダーンチャチャチャチャダーンチャチャチャダーン、そしてなんかぬいぐるみの操り人形のテディがこうして、そしてあの時でもねダサいと思ったよ、何これって、もう紐もちゃんと見えるし、3時のおやつは文明堂バンバンバン、けどね困ってんのはねあの曲止まんないのよ今でも。もうテレビ8年前切った、終わったはずなんだけれども、もう3時のおやつは文明堂ってもう染みついてるのよ私の心の中に。ですから今何時って言ったらね、今何時ですかって聞いたら、ね、3時よってなったらまた始まるのよ。だからもう言わんとって、3時って言わんとってって、もう それだけじゃなくてね、もうカステラ嫌いなのにね、もう強制食べないといけないようなもんなってるんですね。言葉、 自分の口から出てくる癖になってる言葉、いいもんだったらいい、しょうもないもんやったらしょうもない、けれども聖書の言葉、口癖としていつも言ってるんだったらすごいことになる、すっごい恵みになる、コリント第2手紙5章17読んでくれますか。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
うん、口癖、三時のおやつは文明堂を置いて、代わりにこれを自分の名前入れて、私はこの人なんだって、作り変えられてるんだって、作り変えられてるんだって。メロディーも作ってもいいと思う、あの文明堂以外のメロディーを使って、私はこれなんだって。過去はもう終わってる、私が許されている、そして私がイエス・キリストによって新しい人になっています、新しい人になっています、私が新しい人になっています、イエス・キリストのおかげで。それが自分の、もういつもちょっとでも暇やったら、あのそれを言う、それを言う、それを言う、そういうことするとだんだんだんだん自分が今までできなかったことができるようになってくる、あの今までなかったようなことをできるようになってくる、勇気が出てくる。ですから皆様、毎日頭の中でぐるぐる口から何を出ているのかって、それによって自分の将来が見えてくる。ブツブツ文句不満、あれがいけない、これがいけない、あなたがこうやろう、こうああやろうって、そればっかり言ってたら結局もういいとこに案内されるはずがないんですよ。もうね、もう三時のおやつ、文明堂原則っていうのは強い、強い原則です。ですからいいもの、いいメロディ、いいもの、特に聖書から出てきたもの、それが自分の、もう言葉なんだっていうことを持っていくと、自分の人生すごい大きな素晴らしい恵まれたところに案内されると私は確信があります。そして3番目、 その2つをやってたら3番目、小さい考え方を直す方法っていうのは、自分の夢とちょっとでも似てるものがあったら、やりますとか、やってみますとか、新しいチャンス来た時にやろうとか、これが大事なんですね。小さく考える人はね、こういうような、癖があるんだけれども、新しい情報入ってきたら基本的にそれがいいと思わないで、自分のもうすでにやってることを守るの、もう聞く耳ないの、もうね、営業勉強してる、勉強してみるって、うんって、もう今は私はこれやってるからって、もうなんか新しい情報が入ったら、自分はマイナスにとって断る、断る、断る、またあれもしないといけないのとか、なんか新しいことがやりだしたら、疲れるなとか、いつもマイナスに受け取るの、新しいチャンス入る。ですから自分の人生がどんどんどんどん小さくなってきて、周り人も誘ってくれない。もう分かってる。あの人は新しいものが入ってきたら、すぐ忙しいからとか、ややからとか、理由をつけて、成長を止めるような性格が染みついてるから、ですからもう神様、その人にはもう恵みを送らないんだよね。ですから、結局できなくても、習慣として新しいアイデア入ってきたときに、聞く。何ですかって。ね。何のことを教えてって、 そしてこの聞いてる時に自分がめちゃくちゃ忙しくても聞いてて、神様、これ通して私なんか言おうとしてるんですかって、これが私の人生の、チャンスなんですかとか、そういうような心、そういう人は用いられるんですね。新しい話、新しいチャンス入ってきた時に自動的に断るとか、ややなとかしんどいなとかじゃなくて、ひょっとしてこれ通してめちゃめちゃ大きなことが起きるかもしれないっていうようなもんなんだよね。僕が昔大工やってたんだけど、一緒に大工してた人、僕よりその人はもう20年年上やったんだけど、彼がね面白い話してくれたんだよね。いや私がね、今時給このぐらいしかもらってないけどね、チャンス逃がしちゃったんですよって。どんなチャンスですかって聞いたら、いや私の家の隣の人っていうのはなんか自分で会社作るっていうことを言ってて、そしてその方が、隣の人が自分の地下にね手作り石鹸作ってたの。だって私それが聞いた時にアホちゃうかと思ってね、石鹸欲しかったら店行って買えばいいじゃないかって。けど彼は、いやこの石鹸はねとってももう肌にいいし、もうオルガニックで、その時代はオルガニックで 何か分からなかった、もうオルガンっていうのは引くようなものよと思っててね。けどそんなの、その話を出てて、そしてその隣の人はいつもちょっとでも暇があったら地下室に入っていって、なんかそういう石鹸を混ぜて、そして今度それを販売しようとしてたんだよね。そしてその方がね、一緒に商売しないかって言ってきて、ほんで彼は何言ってんのって、石鹸、僕も石鹸売ると思ってんのかって、もうそんなやってられないわって言って断ったの。あの人誰になったか知ってる？アムウェイっていう会社、それで始まったんですよ。けれども僕の大工の仲間が断ったの。それいいよって言ったらね、あの大きな会社の副社長になってるかもしれないけれども、笑ったの。石鹸って、ね、それやるのかって小さく考えてたから断ったわけなんですね。そして今度は特につらかったのは、大工一緒にやってる時に隣の人が、隣の家も隣の家も隣の家を買って、全部買ってめちゃめちゃでかい家を作って、そして今度庭にヘリコプターの、着陸できるようなのとこを作って、そして仕事をヘリコプターで通ってて、それで私たち現場働いてる時にバラバラバラバラバラバラ通ってて、でもうチャンス逃がしたなっていうような、ね、20年前はもう石鹸一緒に作ろうよって言った時で、私が笑って断ったの。小さく考えてたからチャンスが取られた。皆様どうですか？小さく考えているのか、神様と合わせて大きく考えるのか。今は一番大事な季節だと思うんですね。どっちにするのかって。小さく考えるんだったら先は大変。問題が来た時に問題が何がなるかっていうとね、問題は問題なのよ。それで終わりなのよ。けれども大きく考える人、神様を信じて大きく考える人っていうのは、問題は新しい大きな始まりなんです。それは神様の性格なんです。私はその道を選びたいと思っています。皆様どうでしょうか？選びたい人いますでしょうか？クーラーありがとう。選びましょう。じゃあ今から祈ります。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして正直に言うと、ね、大きく考えるって怖い部分はあります。けれども、奇跡的に私にも命与えてくれたし、 この場所にあなたの教会を作ったので、大きく考えることができますように力ください。そして私たちが、教会として大きく考える、教会だけではなくて個人的にも大きく考える、問題が来た時に問題の裏に大事なチャンスがあるんちゃうかっていうような前向きな受け取り方がこれからできますように力ください。導いてください。お願いします。そして今はこの部屋に大きな問題と関わってて、そしてもう全てをやめたい、もう逃げたい、その戦いに入っている人たちのために祈ります。あなたがその問題をどのように見ているのか、どんな大きく見ているのか、どんなに大きく見ているのか教えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。